防災コラム。日頃から災害に備えましょう。32、迫り来る次期有珠山噴火。毎年2月上旬頃に、私が講師を務める市民防災講座が開催されてきました。今年は前回の有珠山噴火開始から20年の節目に近い日取りを選び、3月24日に日程をずらして、迫り来る磁気噴火をテーマに講演する予定でしたが、新型コロナウイルス対策で集会が自粛になり、講演会は中止せざるを得ませんでした。今回は予定していた講演の要点をお伝えします。NPO 法人環境防災総合政策研究機構理事宇井忠秀。誰でもわかる噴火の前兆。いつ噴火の前兆地震が始まるのか、前もってわかっているわけではありません。突然、有珠山の直下で地震が多発し始め、やがて下から突き上げるような激しい地震が絶えず起こるようになります。しかし、前兆地震が頻発する中で、いつ噴火が始まるか、日時の特定は不可能です。過去には前兆地震の発生期間が32時間しかなかったこともあります。次はもっと短くなる可能性もあります。2回の噴火開始の間隔が最短だったケースは22年8ヶ月余りでした。2000年噴火からすでに20年3ヶ月が経過していますから、次の噴火がいつ始まってもおかしくないのです。どこから噴火するか事前に特定できない。有珠山の噴火は山頂火口原ばかりでなく、山麓で始まることもあるのが特徴です。しかし、次の噴火がどこで起こるのかは分かりません。そのため、あらゆる可能性を考慮して山麓全域が避難の対象になります。自宅に損害はなかったものの、避難したことで経済的な負担が発生してしまう地区が出ることは避けられません。噴火によるリスクを抱えた場所に居住することの宿命なのです。長期化し、先が読みにくい噴火。多様な観測を続けていても、地下で起こっているマグマの挙動を詳細に捉えるのは困難です。有珠山の噴火は、立ち上がりが活発で、数ヶ月から数年かけて次第に弱まって収束に向かう傾向があります。しかし、一旦静まったかに見えても、突然激しい噴火が再開して、人命に関わる事態が発生することもあります。噴火の際に、火山の専門家には、今後の見通しについて見解を求められます。とりわけ、避難解除がいつになるのかが関心事ですが、明確に絞り込んでお答えすることは不可能です。人命を損なうようなことがないように、最悪のシナリオを想定し、噴火と付き合っていくしかありません。正常化の偏見、事態を自分に都合がいいように解釈する行いを正常化の偏見と言います。前回の噴火では、先祖が住み着いて以来、火砕流など来たことがないと主張し、避難を拒んだ方がいたと聞いています。次の噴火では、火山防災マップに書かれているリスク情報を正しく理解して、このような行動を取る方が出ないことを願っています。人命に関わる噴石の放出と火砕流。噴火に伴って大きな岩の塊が上空に放出され降ってくるものを噴石と言います。2000年噴火では、噴火開始から1時間足らずで、幼稚園の建物に多数の噴石が降り注ぎ、穴だらけになりました。民家の屋根と2階の床を貫通したり、高速道路の防音壁を突き破りました。噴火が始まる前に避難していなかったら、死傷者が出ていたことでしょう。火砕流は最も警戒すべき現象です。火口から摂氏800度 C を超えるマグマの破片が火山ガスと一緒に全方位に流れ出します。 1822年の噴火では、山麓に高速で流れ下って、樹木や家屋をなぎ倒し、焼き払ったことが書き残されています。噴火の勢いが弱まったように見えたので、避難していた人たちが集落に戻っていました。そこに火砕流が発生し、多数の犠牲者が出てしまいました。火山灰が風に流されて降ってくる現象を降灰と言います。降灰が始まると日中でも暗くなってきます。火山灰が積もり始めた路面では車がスリップしやすく交通事故が起こりがちです。降灰に遭遇しても命を落とすことはありませんが、呼吸器や目を痛める可能性があります。噴火がしばらく続き、噴出物が積もっている状態で大雨に見舞われると、噴出物が流されて泥流、土石流が発生します。巻き込まれて死傷者が発生することがあります。火山防災マップ。火山防災マップには、噴石、火砕流、降灰などに襲われるリスクがある範囲が示されています。地層として残っている過去の噴出物の分布状況や、江戸時代以降の噴火記録、そして世界各地の火山で発生した同様の現象など、科学的な根拠に基づいて作られたものです。2002年に改訂版が作られて配布されました。噴火の規模は一様ではありません。火山防災マップに示されたリスクがある範囲は、起こりそうな最大規模の噴火による影響範囲を想定して記されています。避難区域は、火山防災マップを参考にして指定されます。火山防災マップが手元にない方は、市役所で受け取ることができるほか、市ホームページからダウンロードすることも可能です。伊達市のホームページを開き、有珠山火山防災マップで検索してください。避難が必須の地区ではどう備えるか、長和や有珠など火砕流、火砕サージに襲われる可能性のある地区では、噴火の前兆が出始めたら気象庁の避難に関わる噴火警報発信を待つことなく、避難行動を開始しましょう。失うと困るものや、支援物資としては入手できないもの、例えばキャッシュカード、健康保険証、常用している薬とお薬手帳は忘れずに持ち出しましょう。今は新型コロナウイルス対策のため、体温計や予備のマスクも欠かせません。バックパックに入れる量は背負って運べるのが目安です。バックパックを背負ってスムーズな避難行動をするためには、両手を空けた方が良いからです。持ち出し品を記したリストを作成し、普段からバックパックに入れておきましょう。避難所は過密状態になりかねず、衛生環境にも問題があります。できれば親族などの避難先を確保しておくことが望ましいのです。介護が必要な家族をどうするのかの対策も考えておく必要があります。また、ペットも大切な家族です。置き去りにしないよう、日頃から外に連れ出すことに慣れさせておきましょう。避難が不要な地区では降灰に対応。伊達市の中心市街地など火山灰が降る降灰、可能性しかない地区では避難する必要はありません。降灰が止んだら屋外の掃き掃除をして火山灰をゴミ袋に詰めてしまいましょう。おおよそ10センチメートルを超える火山灰が屋根に積もってしまったら、その後の降雨を吸い込んでその重量に耐えられなくなる可能性があります。屋根から火山灰を除去した方が安全です。降灰対策のために防塵マスクとゴーグル、安全メガネをホームセンターで買っておきましょう。詳しいことは総務課危機管理室、市役所2階、電話番号 82-3162 まで。